7月27日土曜日2時になりました。皆さん、こんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はふうたと、
たてと、
そうまと、
たーちゃんと、
ありさで、
お送りします。はい、ということでですね、彩り踊り通信始まったんですけど、今週からというよりは25日から私たちは、夏休みですね。
はい、
いかがお過ごしでしょうか。満喫してる？
してます。
マジ？
はい、
いいな。
初日からまずキャンプに行きまして、
もう満喫じゃん。本当に満喫してるじゃん、
はい、なんか幼稚園なんか同窓会みたいな感じのキャンプなんですけど、
ほうほうほう、
キャンプをして、でそのキャンプ泊まった日に次の日に家に帰って、その夜花火大会に行くというハードスケジュ
ール。素敵。
はい、
素敵。
昨日ありましたよね、花火。
花火大会ありましたよね。なんか結構雨降ってたっぽくて、僕アルバイトで行ってサマーみたいな感じで見てたんですけどあれでもやっぱり開催されてたんですよね。
はい、行った人いますか？いない。
いない。
私だけですか？
いや、結構いろんな SNS とかで、はい、なんか花火大会行きましたとか、
いやすごかった、
投稿を見て、へえ、いいなって思いながら見てましたね。
いや、私あの河川敷で見たんですけどすごいなんか割と小雨的なのはもうずっと降ってて、それがもう強くなったり弱くなったりみたいなのを繰り返してて、もう友達と行ったんですけど、傘を差す、やめる、差す、やめるをひたすら繰り返してました
大変だいや、やっぱり中高生にとっては花火大会は大イベントなので
、いや、なんかもうライブみたいな感じで、私今ライブ行ったことないんですけど、すごいなんかたくさん人がバーって座ってて、でなんかすごい綺麗な大きな花火の時とかもうみんなが拍手する。
すごい、
すごい
楽しそう。一回行ってみたいな。
はい、
まあそんな感じで、夏休み、学生の方は夏休みどんな風に過ごしているかとか、あと今月のメッセージテーマはあなたの願い事ということなので、その感じのメッセージをどしどし送ってください。ということで放送始めていきましょうか。
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。ちょっと機材トラブルで謎の音楽が流れるというハプニングが発生したんですけど、大変失礼しました。ではどうぞ。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、E メールアドレスはメールアットマーク札幌村ハイフンラジオ .jp、 mail アットマーク sapporomura ハイフン radio.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはあなたの願い事はです。メッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
それでは、
はい、
夏休みの予定、
夏休みの予定、
最初のコーナーです。夏休みの予定をちょっと聞いてみます。
始まったばっかりだからね
そうですね。じゃあちょっと
私からですか。
そうです、
ね、私はですね、三者面談があります
すごい夏休みらしか
な。そう、三者面談がありまして、
はい、
ですね、結構なんかイベント、僕はイベント系で関わらせてもらうことが多いんですけど、来週とかだとみんなが学校という小林さやかさんっていうビリギャルのモデルになった人がいまして、その人が主催しているイベントのスタッフとして動いたりとか、その次の週8月9日からは、キャンプに行ってまいります。
おー、いいですね。
キャンプ、
友達と、まあ、キャンプというかただコテージで泊まるっていうだけのイベントなんですけど行ったりとか、あとは何でしょう、 ね、山の日の振り替え休日、月曜日12日の月曜日とかはあの SDGs のなんか、はい、なんちゃら広場、札幌ドームで行われるようなイベントがあるんですけど、
はい、
そこにもなんかお呼ばれしちゃったので行ったりとか、そんな感じです。あとはアルバイト、
あとはです、
あもうなんか疲れちゃうね。アルバイトやらなんか行ったり遊びたいな。鬼ごっこしたいね。
あいいですね。
じゃあ次アリサ先輩、何か予定は？
私はキャリアタイ
プ。ほうほうほうほう。
映画撮影と、はい、あと着物ファッションショー。
ほうほうほう。
ファッションショー、それで埋まってる感じです。
なるほど。
着物ファッションショーもう始まるんだ、夏休みの間に。
来週の火曜日。
ほうほうほう。
1回目の練習があって。
なるほどなるほど。
最初には2回
目。ああ。じゃあタイチャ先輩、何か最初キャンプって言ってましたけど、その他は、
はい、そうですね、
今後、
今後なんか妹も吹奏楽をやってて、ほうほう、それのコンクールがあるので、うん、まあ、そこに見に行ったりとか、
お姉ちゃん、
海です、
海、
海です、
海いいな、海、
はい、はい、8月の2日に、ほうほうほう、
おお、すごい、結構多い。
はい、晴れるといいなあ。
いいなあ、海。
でもなんか今から水鉄砲を買いたいとか、なんか
やっぱ盛り上がるよね。
はい、すごいなんか大騒ぎになりそうです。ね、去年も行ったんですよね。
うんうんうんうん。
はい、すごい楽しかった。でもちょっとなんか海ってこの浮き輪が浮いてる、ここまで入れますよっていう感じじゃないですか。そこのギリギリまで行きたいけど、そこに行くとも
そうだよね。
っていうので、難航してました。
いや、海っていいですね。
夏だね、本当に。
じゃあ、ソーマは何か予定は？
僕はあの、アリサ先輩と同じくですね、あの、キャリア探求で映画の撮影のことを言ったりとか、あとは、ね、着物ファッションショー
で。おーおーおー、おー、
すごい。
同じだね。
はい、同じ。まあ、それで、まあ、夏休みの予定埋まってるんですが、あともう一つですね、ミツバチの意見に行く予定なので、そこでもしかしたら、
あ、
協力できるかもしれない。すごく楽しみにしてます。
あわよくば食べられる。
あわよくば蜂蜜水とか飲ませていただいたりね。
あ、
お得な特典付きみたいな。
お得な特典付き。
ああ。
いや、あとやっぱり機材設置
機。うん、ちょっとね。
メディア局は夏休みに2回その機材を、まあ、設置して。
今
回入って1年時にこういう
機材があるよっていうのとか、あとなんか体験して
もらったりとかして、なんか何の機材をするかっていうのを決めてもらうっていう機材設置があります。うん、どうですか、お見舞いしてやろうって感じですね。はい、多分当日かな、なんか最初に軽く説明して、多分第1、第2くらいまで決めてもらう、第3くらいで、なんか決めて、なんかどういうのをやるかみたいな。あ、
お
人気ですね。今年音響とかすごい PC、プロジェクターを映すやつとか、
うんうんうん、
マイクとか BGM とかいろんな音響操作の音響がすごい人気なんです
よ
ね。
そうなんだ。
僕はカメラと
か。フータ先輩を喜ぶ。
フータ先輩はカメラを。
そうです。
私はピンスポットっていう斜め上からテラスライトやってて、でアリサがパネル、この全体の照明を担当、ステージの照明とかいろいろあるので、ぜひいろいろ体験して自分に合ったものを決めてください。
うん、ものすごいおまけなんですけど、僕の夏休みの予定はないんです。ない薬局以外の夏休みはもうないんです。
ああ
どこにどう行くとか。だからメインの夏っていうことで、
いいですね。
な、海ついてったら。
まあちょっといいかも。
メディア局でもなんかできたらいいです
よ
ね。
ああ、いいね。そうだね。
も大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集しています。ハッシュタグシャープ彩りラジオで気軽に送ってください。はい、今月のメッセージテーマはあなたの願い事はです。まあもう7月も終わりなんですけど、7月は七夕ということで。
そうですね、
はい、こんな願い事あるよっていうメッセージ募集しています。
募集してます。お待ちしてます。
募集していますから。
お待ちしております。
はい、ということでここからはですね、
はいはい、
つい先日26日に行われた市立高校プレゼンテーション学校紹介2019という、あの大通高校の学校説明会についてお伝えします。
お
で昨日ですね。
そうです、うん、昨日になります、うん、でまあ私たちですねメディア局も発表いたしました。
お
でも ありがたいことにですね中学生の方も結構たくさんいらっしゃって。
そう、よかったね。
はい、よかったです。でまあ、内容としてはですね、まあ、大通高校の制度についての説明であったりとか、あとはあの異文化理解という授業の中 のことについての発表であったりとか、あとは生徒会とか生徒会長のスピーチであったりとかっていうのが行われました。で本当に、まあ、僕この中ではあの僕がですねあの壇上に上がって発表したんですが、とてもとても緊張しました。でも一応ですね 1ヶ月半くらい前から、まあ、準備を始めて、なので結構そうです、短い長いようで短い練習で頑張ってきました、
うん、そうだよね、はい、パワーポイントからシナリオまで全部一からメディア局で考えて。
そうです。
はい、なんでいろいろ写真撮ったりもしたんですよね。
はい、学校のいろいろ回ってあの、うんうんうん、例えば、うん、障害者用の机であったりとか、うんうん、あとはエレベーターとかもちろんですけど、うんうん、あとは他にもその大通高校にしかないような教室とかを回ったりとか、うんうんうん、あとは、まあ、ラウンジとかですね、ロッカーとかもあるので、うんうん、そのそちらの写真とかを撮ったりとかしました。
すごいね、はい、あとなんかいろいろ部活とか。
そうですね、はい。
どうでした、やってみて。
いやー、まあ、
うまくいった。
うまくはいきました。
お
、はい、特にですね大きなミスっていうのもなかったので、まあ、はい、良かったです。
はい、練習したもんね、
はい、で本当に当日も中学生の方が本当に真剣に聞いてくださって嬉しかったなと思います。なので、まあ、少しでもなんか大通高校に興味持ってたくれたら嬉しいなと思いますね。まあ、先日はあの風太先輩とアリサ先輩が写真撮影をに来てくださったということなんですけど、なんか会場の雰囲気とかどうでしたか？
いや、僕大体撮影って言っても裏方、
あ、
もうなんか出場前の皆さんをひたすら見てたけど、ずっと緊張したね。
ガチガチになってました。
みんなガチガチで僕は面白かったんですけど、あとはアリサとかだとあの大通り、あの会場の外で、
そうですね、物販撮影。
そうです、あの創生スクエアの1階で蜂蜜販売、
はい、あとチョコレートもあって、北海道とコラボしてたらしくて、チョコレート
を
どんな感じでしたか、なんかその物販のあたりは
話しかけたりとか、校長先生が自らなんか大通高校の説明をしてました。
そうなの、アミヤ校長先生ですか、
へえ。
面白かった。
限定50本の販売だったもんね、うん、確か蜂蜜に関しては、うん、売れた全部。
いや全部は売れなかったんですけど、うん、結構売れました。
いや、あと青タムフェストで売るしかない、ね、
まあなんか本当にあんまりできないような、あの人前で喋るっていうのも なかなかないような経験だったので、うん、はい、練習とかも結構いい研究になりました。
うんうん、うん、あと合同説明会なので、市立高校の合同説明会なので、あの札幌市立の高校が一堂に集まって説明会を行ってるんですけど、意外とその中であの以前大通高校で 在籍というか、あの先生してた人、別の高校に行った人とかもいて、って思って、お久しぶりですみたいな再会があったりとか。
いいですね、
結構楽しかったですね。
ここでしかないようなね、
うん、
出会いとかあったりとかしますけど、
うんうんうん、
まあ実はあの先日行われたあの説明会だけではなくてですね、あの今年にはまたもう一回あの説明会が行われますので、あのまあ大体予定としては10月12日をですねに一応予定となっております。
な
る
ほど、
はい、
でその時は今回みたいに合同じゃなくて大通高校の体育館、
うん、そうですね、はい、校舎を使ってやりますので、うんうん、まあ去年とか僕も行きましたけど、あの校舎の見て回れるんですよね、
うんうん、
なのでもしかしたら今年も例年通りだとあの校舎も見て回れるかもしれないので、もしかしたらなんか大通高校の雰囲気とかもつかめるんじゃないかなと思います、
ね、
はい、
実際行ってみないとね、
はい、
結構広いですよね、なので迷子にならないように
最初迷子になるよね、
はい、ありました
まあでも分からなかったら周りにいる生徒でも先生でも聞いたら教えてくれると思うので、
はい、ぜひ、まあはい、秋の説明会でもまあメディア局発表するわけですが、
うんうん、
まあ、内容も一新して まあまたもっと面白い発表ができたらいいですね
ハードル上げてくね、
はい、なので、まあ、まあ先日あの来なかった方はまあもちろんなんですが、うん、昨日来た方中学生もまあぜひいらしていただけたらあの嬉しいです、
はい、
ということで以上であの学校説明会についてのお知らせは終わります。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、 E メールアドレスはメールアットマークさっぽろ村-radio.jp mail アットマーク sapporomura-radio.jp です。懸命に彩り取れて送ってください。
はい、今月のメッセージテーマは、七夕もあってんだよ、あなたの思い出、違う願い事ですね、願い事です。かてくん、願い事ありますか？
1万円欲しい。
ちょっと、あ、ちょっと今日1万円ってそんな欲深くないね。
なんかお正月が来たら
ね、え、なんかもっと 5億とか言いそうだったのに。
いや、それはもう多分俺のちょっと母が寄付にほとんど回しちゃうんです
よ。いいお母さんでした。
個人的に。
なるほどね。まあそんなメッセージ出し出しをお待ちしております。ということでですね、ここからは、大通高校のミツバチプロジェクトについてのお話です。
はい、
ですね、今年もミツバチプロジェクト、まあ、踊り高校5階で養蜂している、ミツバチから取れた蜂蜜を使った、商品というものをいくつか開発しているんですけど、そちらの紹介をしたいと思います。まあ、一番代表的なものはやはり蜂蜜ですね、まあ、百花蜜、はい、夏の百花蜜、初夏の百花蜜か、初夏の百花蜜とか春の百花蜜とか、はい、あとアカシア蜜とかなどが売られてるんですけど、今日ですね、一応昨日の26日から、銀座の方ではちみつフェスタ2019というイベントが行われておりまして、メディア局からも、1名そこで販売を実施をしているんですけど、去年はそちらの、はちみつフェスタと一緒に行われたハニーオブザイヤーで、最優秀賞と来場者特別賞のダブル受賞を受賞しまして、はい、日本一の蜂蜜になったわけですが、やはりその蜂蜜日本一になったというのが大きくて、いろんな会社やったりとか場所からオファーがあり、いろんな商品が開発されているんですが、その中で2つぐらい紹介しようかな、あ、3つだな、3つ紹介したいと思います、
はい、
まず1つ目がですね、札幌市の石鹸屋さんがあるんですけど、
はい、
で開発した、サボンディシエシタという石鹸屋さんで開発したサッカミツという大通高校の蜂蜜と、
はい、
サボンディシエシタさんの 石鹸がコラボして作ったサッカミツという、石鹸が開発されました、
はい、
そちらの商品はですね、まあ、地産地消をテーマにしてまして、非常に肌にいい石鹸になっておりまして、この後オータムフェストでの販売が予定されております。でですね、
はい、
もう一つ、まあ、今回の目玉商品の一つを紹介したいんですけど、
はい、
兵庫県にある、創業300年の酒屋さん沢の鶴という会社があるんですけど、
はい、
そちらと大通高校がコラボして開発した甘酒というものが先日発表されました。ですね、そちら東京の方で記者会見があったんですけど、そちらに実際僕ふーたも行きまして、大通高校のミツバチプロジェクトとは何ぞやという話を記者の前でお話ししてきたんですけど、
すごい、
いやすごい緊張したんですけど、何が一番緊張したかっていうと、
はい、
お昼ご飯、
お昼ご飯、
お昼ご飯
あ、カレーですか。
そうです、カレー食べたんですけど、目の前に沢の通の社長さんで、その隣に校長先生で、僕の隣に札幌市の観光局の方がいてまあ味わかんないよね
緊張です。
いや緊張で味なんかよくわかんないんですけど、まあ、そんな中発表されたのが甘酒といって、札幌大通り、札幌大通り蜂蜜入り大吟醸甘酒というものが、発表されました。でこちらの商品はすでに販売されておりまして、沢の鶴さんの、オンラインショップで販売しており、さらにですね、アークスさんやあと東急でも販売予定しておる、おりますので、ぜひぜひチェックしていただけれたらなって思います。ということで最後もう一つ紹介して終わりたいんですけど、
はい、
大通高校のゆうご部の方で開発された商品は1点ありまして、昨日の合同説明会でも販売していたんですけど、包む包まれるという商品名で、蜜ろうを使ったラップをゆうご部の方が開発しまして、そちら SDGs に絡めた開発ということでですね、まあ、実際にプラスチックを使わない布で作ってるので、布と蜜ろうで作ってるので、プラスチック削減につながり、さらに、食品ロス削減、まあ、ラップなどで食品の保存につながるということで、食品ロス削減という、まあ、2項目で、SDGs に絡めた商品開発を行って、昨日の合同説明会で販売してましたと。で結構この商品が作るのに1枚作るのに40分とかかかるらしくて、結構1枚1枚苦労して作ってるらしいです。なのでぜひ、まあ、今後オータムフェストだったりその他いろんなところで販売を予定しているので、まあ、踊り-cc.net だったり、Facebook とか、Twitter とかでチェックしていただけたらなと思います。ということで、今年もまだまだハチミツバチプロジェクトやっていくぞという、商品開発のお話でした。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りでは、Twitter でもメッセージを大募集しております。ハッシュタグシャープ彩りラジオで気軽に送ってください。ということでですね、こちら Twitter からメッセージいただきました。ですね、ラジオネームやっぴさんからです。こんにちは。
こんにちは。
パソコンでの作業をしながら聞いてます。
ほうほうほう。
そういえば説明会の練習で何度も聞いたせいか、ラジオのメールアドレスを暗記してしまいました。
はあ。
そう、このやっぴくんはね、メディア局員の一人でですね、まあやっぴくん、うん、やっぴくん、ラジオではまた別の名前でやってるんですけどね、まあ一応いろいろメディア局の一人で、ちなみに私の願い事はほう、ボカロ曲で作っているので有名になりたいことですね。ボカロ P として有名になりたいらしいですよ。 あと鉄道を極めたいとのことです。そうなんだ、
彼らしいです。
確かに、まあ、こんな感じでツイッターでもメッセージ募集しているので、どしどしお待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。
はい、それでは本日最後のコーナーは、私さーちゃんの今日の記念日です。
イエイ、
イエイ。
はい、今日の記念日とは、彩りメンバーのさーちゃんが365日毎日制定されているのに、そのほとんどがなかなか知られていないという記念日に注目し、その記念日に関する豆知識を伝えるコーナーです。
はい、
はい、突然ですがクイズです
。
デデン、恒例の。本日7月27日は何の日でしょうか。
727な、何。
ヒントは、はい、ヒントは
727、
絶対わからないんだよな。わ かんないんですけど、
ヒントがないの。
いや、じゃあまあ今回紹介するのじゃないんですけど、まあ、わかるであろう方法をクイズにしますと、もう食べた人は食べたな。
え、
まだ食べてない人もいるかもしれない。ピンポンピンポンピンポン。はい、今日はスイカの日だそう
です。なんで？
スイカのシマ模様をなんか27でなんか砂、なんかそう砂模様というか。
あ、はいはいは
い。っていう語呂合わせから来てるそうです
。すご
っ。ということはその毎月2時の1番、
はい、
なんかスイカの日にとかではないんです。
確かに、それでもありだよね。でもちょうど夏のシーズンだからっていう。
あ、そうですね、ちょうど旬ですね。
うん、
という感じなんですけど、でも今回紹介するのはちょっと違っていて、フィンランド、
フィンランド
の記念日なんですけど、
フィンランド、
今日はお寝坊さんの日だそうです。
あ、そうなの。
聞いたことありますか。
聞いたことない。今日寝坊していいの。
いや、いや違うんです。
あ、
今日は家で一番遅くまで寝ていた人にあることをする日だそうです。それは何でしょう。お、ピンポン。はい、今日は家で一番遅くまで寝ていた人を水に投げ込むなどをし
てなかなかにえぐいことしますね。
水に、
いや、すごいですよね。
ドッキリ。
怖
っ。溺れま
たずらの度がす
ごい。さすが海外。
はい、で、まあ、今日は200年間眠り続けたというエフェソスの7人の眠り男という伝承に基づいて、まあ、水に投げ込むという。
水に投げ込んだら大きいの。200年寝てた時とか。
いや、そういう人はまた違うんですけど。
すごい、
はい、その話は、まあ、エフェソというのが海に面した貿易都市として栄えた都市で、まだ3世紀半ばなんかキリスト教が認められなかった頃にキリスト教徒に対して激しい弾圧が行われていて、そこから逃げるために7人のキリスト教徒が洞窟に逃げ込みました、
うんうん、
やがて疲れたせいか彼らは眠り込んでしまいます、
うん、
目が覚めた7人が外に行くと、いつの間にか時代は200年近くも過ぎ去り、キリスト教はローマ帝国の国教となっていたのです。はい、大きな教会が立ち、十字架がかけられているのを見た7人は驚きましたが、また町の人々も大変驚きました、
うん、
そしてこの話は神が起こした奇跡として評判になり、ローマ各国の各地から巡礼が訪れるようになったそうです、っていうなんか神秘的な話から寝坊した人を水に落とすっていう謎の
寝すぎみたいな、そういう感じ。
100年ぐらいに僕も寝てたいけどね。
はい、まあ、そんなこんなで、まあ、まだ寝てる人っているのかな。
いる人はいるんじゃない。夏休みだし、土曜日だし、
昼夜が危険がかかってきたら寝てるかもしれないですけど、あ、まあ、そんな感じ。ちょっと面白くて簡単なドッキリネタというのを紹介しようと思います。
おお、
はい、まあ、まず最初、まあ、テレビでもまあたまにありますけど、喧嘩ドッキリです。
あー、ドキッてするやつだ。
はい、なんかいきなり目の前で突然喧嘩をし始めるドッキリです
。まあ、怖いな。、は
い、いや、まあ最低でも2人必要ですけど、なんか多ければ多いほど最後盛り上がる。
へえ。
1人は泣く人が出て
きた。あー、
確かに、や、仕掛ける側は面白いかもしれない。
え、相当な演技力が求められ
ます。確か
に。はい、まあ、で、仕掛け人が真剣に喧嘩をするほど良い ただターゲットが血の気の多いタイプだとその喧嘩に参加してくれるのでおとなしめのタイプの人にやりましょう。
おお、
はい、
本当に喧嘩しちゃう
大乱闘。
はい、あとはわさびドッキリ、
あ
るあるです。なんか食事の中にわさびなどの刺激物を仕込んで食べさせるドッキリです。
うんうんうんうん、
辛いですね。
辛い辛いね。
たてこなんか一度わさびを大量になんか食べたことがある。
何してんの？
そのフリースクール あの卒業パーティーのたこ焼きの中に大量のわさびが入ってて食べてずっとパーティー終わるまで悶絶してた。
かわいそう。
周りすごい笑ってる。
いやいや、本人はもう大変です。
鼻が
はい、あとペットボトルの底が抜けるドッキリ。
ああ、それ YouTube の動画で見ました、ね、
おお、なんかペットボトルの底をカッターで切り取り、なんか下敷きのようなのをかぶせてひっくり返しておいて、なんか下敷きを抜くと、なんかもうペットボトルを持ち上げた時にいきなり中身が全部落ちるっていう
大惨事じゃん。
片付けが大変なはい、まあ、あと今回の寝起きということで、まあ、落書きですね。
ああ、
はい、落書きして、まあ、でも外出する前に鏡を見るように誘導してあげるっていう
確かに
精神が必要です。はい、とかいろいろありますが、はい、ぜひ
ぜひ
ぜひぜひ、まだ寝ている人がいたら、
ね、水に落としてあげて
お風呂とか
はい、まあ、いろいろちょっといたずらを仕込んでみるのが楽しいかもしれませんねはい、そんな感じで今日の記念日を終わりにしたいと思います。彩り大通り通信いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、
はい、
それではまずコーナーの振り返りしたいと思います。
はい、はい
はい、本日1コーナー目は縦で夏休みの予定。
うん、
はい、縦はあれですよね、コーナーを持つのが2回目かな。
そうですね、
お
結構しっかりしてきたのですごいいいと思います
ありがとうございます。
はい、そして続いてのコーナーは、2コーナー目学校説明会についてお話を相馬がしてくれました。はい、相馬も初めて。
そうですね、初めてコーナーを持ちました。
うん、
じゃあ昨日に続き結構初めて続きですね。
そうですね、
めっちゃ頑張ってるじゃん
いい経験、
はいね、緊張しながらも
でもしっかり話せるよね。はい、そして3コーナー目が風太先輩で商品開発について。
はい裏返ったね今
石鹸やらすごいですね。
石鹸やら甘酒やらラップやら
すごい、
いやすごい、飲んでみたいですね。
うん、うん、まあ一番確実なのはオンラインショップで買えるので、はい、甘酒に関しては、うん、ご購入ください
はい、そして最後のコーナーが私たーちゃんで今日の記念日、まあ、お寝坊さんの日ということで、
うん、
水にいやでも本当に溺れそうですよね。
ね、本当に寝起きでさ、わけも分からず本当に危ないよね。
水気は水の中ですから、
そう、
まあ、くれぐれも日本ではやらないようにはい、そして曲の振り返りいきます。1曲目がゆずで夏色、2曲目が世界の終わりでファンタジー、3曲目がクラリスでグラビティ、そして4曲目がスーパーフライでローリングデイズ、そして5曲目が米津玄師でフラワーウォールでした。はい、はい、まあ、今回は特になんかまとまりっていうのがあるわけではないので、
うん、
はい、まあ、今回の曲テーマはメンバーセレクトでした。
はい、
はい、まあ、夏休みが始まったということで皆さん好きな曲を選んだので、ね、
メンバーの
曲を読んだ人が選んだのかな。
そうだね、
そうです。
はい、こんな曲聴くんだみたいな、
ね、
はい、そんな感じで、それでは今週のラジオもこれで終わりにしたいと思います。
はい、
はい、今日の放送はたーちゃんと
そうまと
たてと
ふうたと
ありさで
お送りしました。来週も土曜日の2時にお会いしましょう。この番組は大通り高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。